そうですよね。なんかアメリカだと Facebook とかって結構転職とかビジネスでも使うことが多いですよね。なんか今日初めて来て私もびっくりしたんですけど、なんか建築ラジオだとなんかまあ頭のいい方が多いというか、なんか語学堪能な方が多くいらっしゃいましたよね。なのでなんかその多言語で展開できたら、例えば Facebook なんていうのは日本よりも海外とリンクしてる部分がすごく多いので、なんか新しい局面にあって新しいフェーズに行くのかなっていうのは期待もちょっとありますね。フェーズ、まあ、ぜひちょっと今後が楽しみなわけですけれどもなんかそのさっきあと会話のなんかキャッチボールっていう話をしてた時に、なんかそのツイッターだとやっぱり文字数が制限されてしまうし、なんかそこでこう深いそのなんていうんだろう、テーマに対して深いこうなんだろうな、言葉のキャッチボール、会話をこう同じような分量の質ができないんじゃないかっていうところがあったと思うんですけど、だからそうなるとやっぱりその人間の本質的なコミュニケーションの対話とかになる気が自分はするんですね。だからその例えば今は建築ラジオもこうラジオだったりツイッターと、まあ、ゆくゆくフェイスブックっていうのをやると思うんですけど、例えば今後その、まあ、イベントなりこうなんかリアルな場でそういったものをこう共有していって、なんかその空間で何か作り上げていくっていうこともできたとすれば、それはなんかその建築ラジオの建築っていうところにもくるんで何か面白いことができるんじゃないかなっていうちょっと期待はしてるんですけれども、そういったこうリアルでこう絡めるっていうことに関しては今後どうなんでしょうか。
まあいやだからそれは、その空間的なところにつながっていけばいいと思いますね。で、まあ、だからイベントとか討議とかは、まあ、結構いろんな場所でやってるのと、それはむしろ大事だと思うんですよ。場所を変えたり ある場所でこの収録をしたっていうことそのものの情報っていうのは大事だと思うので、実は毎回全部変えてはいるんですね。で、まあとはいえ、音声でのその討議とそれがだから空間を作っていくっていうこととは一定のその距離はあると思うので、必ずしもその、何か例えばですけども音声で空間を作るみたいなことは想定としては課題としては面白いと思いますよ。だけどそんなに簡単にこう結びつくものではないと思うので、もちろんそれをやったら絶対面白いと思うんですけども、ダイレクトにそれを建築、例えばその、まあ、建築家が、空間を作るっていうことに、音声を取ってるということを結びつけるつもりはそんなにはない、僕はないです。ただすごい間接的に絶対結びついてると思うんですね。むしろそっちの可能性を大事にしたいというか、直接にその、まあ、建築系ラジオの音声を取ってることと空間を作ることとか建築を作ることが結びつくとはあんまり思ってないけれども、それが結びつかないように見えて実は結びつくっていう、そのすごくこう複雑な回路ですよね、裏にあるそういうものの方が僕は興味がありますかね。でどっかに何か結びつけるものがあるから、だからこうやって、自分がそこに関わってるんだろう、まあその皆さんも多分そうだと思うんですよ。だってこれやってもその建築を作るってこととは基本的には簡単には結びつかないはず、すごい距離があるはずなんです。だけどもそれをやってるっていうのはどっかでやっぱり結びつくものが僕にしたらあると想像するからやってる、でも別にそんなに簡単に結びつけるつもりはない。でむしろその方が面白いかなというふうには思ってますかね。
じゃあ自己紹介、近藤、建築ラジオスタッフの近藤陽介です。そうですね、やっぱりそのこの建築系ラジオがやっぱり音声で配信されるってことにがやっぱ重要で、っていうのはやっぱり文字よりも、音声で聞いた方が多少のこの なんていうのか強制力みたいなものがあって、こう一回かけてしまえば自分で止めなければこう流れ続けるので、それでまたどんどん次から次へと自分から読まなくても、文字だったら例えば読まなければ頭に入ってこないんだけども、音楽とか音声だと、その一回流してしまえば自分の頭に入ってくるので、それがまたある意味では自分の 自分に伝わりやすい、配信する方は伝えやすいっていうことがあって、これはやっぱり音声の特性でもあり、これを生かしたあの放送ができることがやっぱり望ましいと思います。松田さんがなんかあのこれ以前言ってたことなんですけど、なんかこれをきっかけに、なんか本の方も読んでもらえるといいみたいなことを言ってたんですけど、本です、本、書籍を読んでもらえるといいみたいなことを言ってたんですけど、それは、その通りですかね。
それはもちろんその通りですよ。そのだから建築ラジオを始める そもそものきっかけは、あの結構みんな本読まなくなってるねっていうのはあって、で僕は例えば五十嵐さんとか南さんの世代に比べるとちょっとやっぱ下の世代になるんですけども、だからその人たちから見たら僕自身は結構あの本読まない、まあ、世代だと思うんですよ。であのそう見えてるはずなんですけど、僕からもうちょっと下の世代を見た時にはあのそれでもやっぱりなんか通じる言葉が僕は大学院生とか大学生の時に比べても少なくなってるような気がして、でまあそれはやっぱり一つの問題としてあると思ったんです。であのまあ音声でこうやって何かやって聞くっていうのは、本読まない人でも音声だったらもうちょっと聞きやすいんじゃないか。だから今あったように、要するにその1回聞き始めたらあとは意外に聞くわけですよね。で最初例えばその簡単な導入口でだんだんそれがこうすごいこうあのハードルが高くなっていって難しくなっても、音声だったらとりあえず止めなければこう聞いてられるってなって、最後まで一気にいっちゃえると思うんですよ。で本だったら途中でだんだん難しくなったら止まっちゃうと思うんですけども、あんまりそれがないのは音声のいいところかな。であのこういうのを聞いてそれが、まあ、もう一回あのじゃあ本読もうっていう気持ちになったらあのいいんじゃないかっていうところは、まあ、建築ラジオのスタートの一つですよね、うん、で今度ちなみにだからその昔前も一回その本特集で杉山女学園で、まあ、収録をしたんですけども、建築書物かな。で今度また、南洋堂書店で、まあ、書物の現在と未来みたいな形でまあ、あのテーマを設定して討議をしようともしています、うん、でそれはあのやっぱり大事なことだと思う。僕らは僕らで例えば何かできる今 その書物に対してできることはしたい。でもう一つ言うと、なんでこういうことをやってるかというと、結構雑誌とかがなくなっていったのがありますよね。でその時に、まあ、特に五十嵐さんとか南さんとか、まあ、僕も、まあ、ちょっとですけど、やっぱりその書いていた媒体なわけですよ、何かを。でそれがなくなってきた時に、あの媒体がなくなってしまったから、まあ、ある意味、こういう新しいメディアが生まれてきた、でも新しいメディアを 作らざるを得なかったみたいなところもある、うん、だからあのなんていうかその本を、まあ、もう一回そのこう作り出すためにもこういうものを一回経由して、もう一回新しく作り出すんだっていう気持ちがあるのかなと思いますね。なくなってもやっぱり話したいことっていうのは、話したいこととか書きたいこととか人に伝えたいことってあるわけじゃないですか。その時はどうしても別の媒体が必要になってくるわけで、ある意味こう、まあ、この建築ラジオは、まあ、ほとんどボランタリーにできる、まあ、でも誰でもやろうと思ったらできるようなものですよ、うん、でこういうものを経由して、でまたいずれこう例えば本が元気になってきた時にまたそっちに行っても行けばいいじゃないですかっていう、まあ、これはこれでその別の媒体としてあると思うんですけども、だけどその本とか雑誌を、例えば建築ラジオを応援できるというふうには応援したいなっていうふうにはあの思ってるからこそやってるで、応援したいなってなんかおこがましいかもしれないんですけども、結構その話はあの建築ラジオの中でも何回も出てきたと思います。
そうですね、やっぱり、僕自身もやっぱり本を読むのがあの苦手なので、このリスナー時代からやっぱり結構これを聞くことによって建築についての興味がこう徐々に増してきたっていうのがあるので、やっぱりあの選択肢がたくさんあることは、いいことだと思うので、その選択肢の幅を広げていくことがやっぱり今後重要になってくるんじゃないかと思いました。
東京工業大学の、吉田ミントと言います、まあ、先ほど松田さんの話にあったように、Facebook の可能性っていうのは面白いかなと思ってて、 Facebook の中にあのディスカッションボードでしたっけっていう部分があって、その部分でその 放送したコンテンツに対しての反応っていうか、そこでまた議論が広がっていくっていうのもまた一つ面白いのかなって思って。でも多分そこにある問題点として Facebook っていうのはやっぱ発言者の個人が結構特定されやすいっていう部分があって、そこにちょっと重さが出ちゃうと今度発言しにくくなるのかなっていう懸念もあるんですね。だからそういう意味でその Twitter のその任意性っていうか、あの好きな時につぶやけるみたいな、そういう部分とやっぱ Facebook みたいな、そのある意味責任を持って発言するみたいな部分が組み合わせられるといいなっていうふうに思いました。はい、以上です。
じゃあまあ、そうですね、まあ、Facebook はだからこれからちょっと展開を図って、いきたいと思ってますし、うん、Twitter と違うところの可能性は、まあ、絶対あると思うんですけど、それをなんとか、まあ、模索しつつやっていきたいなと思ってます。じゃあこれぐらいで、この収録を終えたいと思います。ありがとうございました。